12月31日、ヤング日経年末スペシャル放送、今年の重大ニュース。本日は31日年末スペシャルとして、私ながら日経金曜担当の渡辺彩香が、ヤング日経金曜担当の上下芽衣さんと今年の重大ニュースを振り返ります。上下さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。今日はなんと大晦日です。振り返りにふさわしい日になりましたね。
そうですね。
はい、早速ですが、上下さんにとって今年はどんな一年でしたか？
そうですね、今年はですね、私はいろいろとこう活動させていただくことが、去年まではこう普通に、うん、大学生をしていたんですけど、なんか今年からは少し学生キャスターみたいなお仕事をさせていただくようになって、まあ、いろいろな大学生でもこうあまりさせていただけないような経験をたくさんさせていただけた1年で、とても楽しい1年でした。
ああ、そうなんですね。なかなかね、はい、今年も、まあ、コロナに始まり、
はい、
まあコロナがまあ落ち着いてきてね、この年末を迎えている感じはしますけれども、はい、そんな中でも結構外に出るような活動が上下さんは増えてましたか？
そうですね、ちょっと番組に出させていただいたりとか、あとそうですね、サークルのなんかハロプロ研究会とかの活動でこう文化祭をみんなでダンスしたりとか、そういうのもいろいろできたので楽しい1年でした。
文化祭はリアル開催ができたんですか？
そうですね、リアルはできなかったので YouTube で収録して、でそれをこうオンラインでこう配信するような形でやったんですけど。
ではそんな上下さんですが、上下さんは今年どんなニュースが気になりましたか？
はい、今年はですね、宇宙関連のニュースがすごく多かったなというふうに感じたんですけども。そんな感じしなかったですかね？
ヤング日経では結構多かったですか？
そうなんですよ、ヤング日経の中ではこのスペース X の
話だったりとか、ありまし
たね。はい、あとこの前はジェフ・ベソスさんのブルーオリジンだったりとか、こういろんな企業がこう集まって、でその企業でこう民間の方たちがこう宇宙に行ったりとか、宇宙で映画撮影をしたりだとか、まあ、そんなことがたくさんあったなっていうふうに思って、そうですね、海外には行けなかったんですけど、宇宙に行った人たちはなんかいっぱいいたような感じがして、すごく面白い一年だったなというふうに思いました。
それは面白いですね。そうですよね、最終的には前澤さんも宇宙に行かれましたから、ね、
そうなんですよ、今国際宇宙ステーションにいらっしゃ
ね、
るんですけど、すごいですよね。
宇宙関連のニュースがいっぱい、まあ、たくさんあった中で、上下さん、はい、一番気になったニュースっていうのはどういったニュースでしたか？
ですね、スタートレックのカーク船長を演じたウィリアム・シャトナーさんがこう宇宙に行ったっていうお話で、それが90歳っていうことで。
なんと90歳、それ今年90歳ってことなんですよね。行かれたのいつ頃でしたっけ？
そうですね、13、ですね、いつだろう、ちょっと待ってください
いいっすよ、
ちょっと待ってね、調べますよ
ありがとうございます。
10月の13日ですかね。
10月13日というと割と結構最近ですよね。年も後半の方ですね。
そうですね、なんかそれが宇宙に行くんだって言って、しかも90歳のおじいちゃんが宇宙に行くっていうのも驚きでしたし、こう宇宙船の船長役だった方が宇宙に行くって、なんかウキウキするなと思ったんですよね。
確かに、
もともとスターウォーズとかも大好きだったので、宇宙への憧れっていうものがあって、私たちが行ける時代も近いんじゃないかっていう期待ができました。
いや本当に近いですよね。
そうですよね、
が、ね、現実になり始めてますからね、それを証明してくれた人たちがね、今年はたくさん確かに出てたかもしれないですね。上下さんは宇宙に行けるとなったら行きたいですか？
や、行ってみたいんですけど、この前前澤さんがあの、うん、訓練を受けてる映像を見たんですけど、ぐるぐるぐるぐる回されて、
はい、
っていうのがもうあの横に回した後縦に回すらしいんですよ。
はいはいはいはい、
自分がどこを向いてるかわからないっていう話を聞いて、あ、これに私は耐えられるかって思っちゃったんですけど、車酔いしてるぐらいなのでちょっと心配だなとは思うんですけど、そういうところが解消されたらぜひ行きたいんです
解消されたら、そうですね、なかなかね、その無重力に出ていくとなると結構なね、ハードな訓練が必要ですもんね。
そうですね、
そうですね、
もうちょっと、
ま
あ、うん、今お金さえあればどこにも宇宙は行けるっていうのが分かってはいますよね。民間の方も行けるっていうことで、
うん、そうですね、お金とあとその体力ですね、
体力ですね、
そうですね、うん、大丈夫ですね。ただそこはね、なんかこうテクノロジーの力でなんかこうサポートしてくれるものが出てくるといいですね。
そうですね。
ね、確かに。上下さんは他に気になったニュースはありますか？
他に気になったニュースはですね、あ、そうですね、あの今年本当に先日読んだニュースなんですけど、あの大学がこうオンラインと対面が併用になってきてるんですよね。
ああ、なるほどなるほど。コロナ禍で一回全面オンラインっていう形になっていきましたもんね。
そうですね、一回全面オンラインになってから対面とオンライン両方になってきていて、
うん、
本当に今地元にこうあの自分の実家に帰ってこう授業を受けてる方も結構いて、全然戻ってこなくても授業が受けられるようになっているので、本当にどこの国の授業でも受けられるんじゃないかなと思っていて、この夏なんですけど、次の夏休みに、あの、春休みかな、留学に行きたい人は留学行けますよって言われていて、それがあの行くんじゃなくて、あのオンラインで中国だったりとかアメリカの大学のこの授業を受けられるっていう風な制度があって、でだから本当に今オンライン留学っていうのが結構みんなやっていて、こう学年も落ちなくて、同じ学校に行ってても今の学校に通ったまんま授業を受けてもいいので、すごく便利になっているなというふうに思いました。
オンライン留学は新しいですね。
そうですね、
ニューノーマルな時代の制度ですね。
そうですね、
上下さんの学校では実際今はどんな形ですか、そのあたりは。
オンラインでもできるんですけど、基本的には対面になっていて、
うんうん、
でやっぱり実家に帰ってらっしゃる子だけ実家帰ってますよっていう届けを出すとオンラインで受けられるっていう風になってます。
なるほど、いい、それいいですね、届け出を出すとオンラインもいい
です
ね。それはすごくいいですね。ちなみにオンラインで受けられる授業とその対面でしか受けられない授業だと、なんかどういった授業がありますか？
対面でしか受けられない授業が結構ほとんどないんですけど、
そうなんです、
あの私教職を取っていて、
はいはい、
教職課程に入っていて、その教職課程のこう授業をするみたいな授業は、まあ、あの来なきゃいけないよっていう日があったりもするんですけど、それも交渉次第でなんかこう授業をしている動画を撮って送ればいいだとか、なんかこうどうにかすればずっと実家にいられる方法がありそうなんですよね。
なるほど、なるほどなるほど、そうですね。そしたらもうみんな実家からその大学の授業を取って単位を満たして卒業するっていうこともこれからはできていく時代かもしれないです
ね。そうですね、だからもう学校一回も来たことないっていう下級生とかいました。
へえ、そうなんですね。なんかもちろんね、それでいいこともある反面、キャンパスライフっていう意味ではちょっと寂しい感じもねしますけども、うんうん、まあ、それがオンライン留学はじめとしてこうコロナでね、どうしてもこう移動ができないっていう時には希望の光ですよね。
そうですね、まあ、選択肢が増えたみたいな形に今はなってきてるので、すごくいいのかなというふうに思ってます。
おっしゃる通りですね、選択肢が増えるに越したことはないですもんね。
はい、
今日私は全然知らなかったことなので教えていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、大学はオンラインも併用して授業も行われるし、留学もオンラインでできる時代になっていくということで、うん、ね、はい、もう少しね、いろいろとお聞きしたいんですけれども、お時間も過ぎてまいりましたので、このあたりで締めくくろうかなと思います。はい、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、良いお年を。
はい、失礼します。
はい。